はい、皆さんこんにちは。はい、それではですね、今日は慣性答練になりますので、2回目ですね、こちらの解説講義をしていきたいと思います。はい、ではですね、まずは第1問からですね、見ていきたいと思いますけれども、金融基準からの問題となっております。で、まずは空所補充問題ですけれども、こちらですね、どうでしょう、特にこの第6項ですね、こちら回答できたでしょうか。このまあ時価の定義ですね、こちらがまあ比較的新しいね、部分になってきます。基準のところでも改正が入ったところですから、ここのところはですね、まあ、狙われる可能性もありますので、しっかりこの、まあ、項数ですね、6項、この金融基準の第6項につきましては、しっかりと見ておいた方がいいかなというふうに思います。通常期のですね、理論テキストにもですね、こちらの規定は入っておりましたので、そこのところで、まあ、時価っていうものはね、何なのか、金融基準における時価っていうのは何なのかって話をですね、したかと思いますので、そこのところをですね、まあ、思い出しながら、今回は市場参加者ですね、あとは負債の移転というところ、この2つが入るということになります。はい、まあ、ここのところなかなかね、まあ、簡単かって言われるとちょっとまあ難しめな穴埋めになってくるかなと思いますから、まあ、いずれか1箇所ぐらいですね、まあは回答ね、してほしかったかなというところになります。で、一方で丸3番と丸4番ですね、こちらはまあできてほしいかなというところですから、まあしっかりね3番4番で、得点ね、積み重ねてほしいかなというところです。まあ1番、第1問のですね、この1番ですけれども、まあ、おそらく本試験であれば、まあ、3箇所ぐらいは取らなければいけないというね、まあ、そういうアナウンスをするかなというふうな、まあ、レベル感だと思います。はい、で、今度ですね、2番目になりますけれども、こちらはですね、まあ、契約締結時点ですね、こちらで、まあ、発生を認識する理由ですから、まあ、これは基本論点となりますね。まあ、基本論点ですけれども、意外と、まあ、抜けやすい、まあ、言葉が、単語がね、抜けやすい、まあ、理論かなとも思います。特に抜けやすいところとしましては、まあ、まずキーワードとしてはね、契約時とか、あとはまあ時価変動リスク、あとは信用リスクっていう、まあ、この2つのリスクはちゃんと書かなければいけませんし、あとはこの契約当事者に生じますよっていうところですね、ここの最後の契約当事者に生じるんだってところも、まあ、しっかりと書いてほしいかなと思います。ここはできれば4点ね、まあ、拾えた方がいいですけれども、まあ、ちょっと 一箇所、まあ、一部、ね、抜けてしまって、まあ、減点されてしまったっていうことでも、まあ、3点ぐらい今回だと4点満点ですから、まあ、3点ぐらい取れてれば、まあ、他で、ね、ちゃんと、まあ、大ごけしなければ、まあ、なんとかいけるかなっていうラインかとは思います。はい、まあ、できればただ、ね、これは基本論点ですからね、4点は取ってほしいという、まあ、しっかりと暗記の方はしておいてほしいかなと思います。はい、あとは3番です。3番は条件付きの金融資産の譲渡にかかる、まあ、消滅の認識ということで、名前は絶対回答できなければいけません。前回の講義のところでも少し言いましたが、近年の本試験、こういう名称を書かせる、何々アプローチみたいなこういう名称をですね、書かせることが本当に多いんですよね。ですから、こういう、まあ、財務構成要素アプローチとか、まあ、採用されていない方であればリスク経済価値アプローチ、これはいずれも名称はしっかりと回答できるようにしておいてください。で、理由につきましても、まあ、白紙だとあんまり良くないかなというふうに思いますので、今回だと、まあ、3点満点ですけれども、まあ、2点分ぐらい、ね、取れるぐらいの、まあ、論述の力はつけておいてほしいかなと思います。はい、今回で言いますと、1行目のリスク経済価値アプローチでは、金融資産を財務構成要素に分解して支配の移転を認識することができない、まあ、これぐらいはね、なんとか指摘して、まあ、部分点だけでも取ってほしいかなと思いますね。できないんですよと。で、取引の実質的な経済効果が譲渡人の財務主張に反映されない、まあ、ここまでかけて満点ということになります。で、これまあ今回というか、これまあ基準の抜粋、理由も基準のまあ引用ですから、まあ、これがベストの回答なんですけれども、書き方として、まあ、財務構成要素アプローチですね、こちらがまあ採用される理由なわけですから、例えば主語をですね、財務構成要素アプローチではっていうふうに書いても、まあ、回答は作れるわけですね。例えば財務構成要素アプローチだと、分解して移転を、認識、支配の移転を認識することができますと、ね、できで取引の実質的な経済効果が譲渡人の財務主張に反映するさせることができますと、だから財務構成要素アプローチがまあ採用されてるんですよっていう書き方でも、まあ、意味としてはね、同じですよね。ただ、まあ、一応基準を尊重するならば、基準はいわゆるその採用されていない方法であるリスク経済価値アプローチ、これの、まあ、短所を 説明することによって、財務構成の方がいいでしょっていう、まあ、言い方をねしてるんで、まあ、基準を尊重するならその方がいいですし、まあ、本当に厳しい採点、まあ、つまりその基準に準拠した方を良しとする採点基準の方法、採点基準だったらば、まあ、例えばその財務構成要素アプローチだとっていう言い方をしちゃうと、内容が合っててももしかしたら減点されちゃう、まあ、それでも文句は言えないかなというところなんで、まあ、そこはね一応まあ基準に準拠して書けた方がいいかなとは思います。はい、で4番です。4番は、まあ、これ総論ですよね。時価評価のまあ必要性というところですから、まあこれね、ベタ書きといいますか、あの基本論点ではあるんですけど、ただ今回はですねその後に金融資産の一般的な特性を踏まえながらって書いてるんですね。であとはまあ答案用紙のまあスペースなんかもまあこう読んでいくとですね、おそらくこれは時価評価の必要性っていう基本論点を、まあ、そのまんまね、それだけを、まあ、そこはそこでベタで書けばいいんですけど、それだけを書いてしだとちょっとまあ足りないことなんですね。ですから今回は一般的な特性を踏まえながらっていう一文があり、かつ答案用紙がまあ余裕を持ってね提供まあされているというところを考えると、やはりここはまあ、あのちゃんとねしっかりとこのところを文章で書けるように暗記している方はもう少数だと思うんですけれども、まあ、何かしら市場が存在しますよだけでもね、なんとか指摘することで加点を狙っていくことがまあ望ましいかなっていうところです。今回まあこれ6点満点で6点ちゃんときっかり入るっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、ただあの、まあ、それに近い、まあ、4点5点っていうねところで加点はして、狙っていってほしいかなと思います。まあ、後半は絶対書けないといけませんね。投資情報、企業の財務認識、国際的調和化、ここは書けなければいけない。まあ、それプラス、まあ、その前段ですよね。前段のところをちょっとでも触れることができていれば、もう採点する試験員の方の印象も全然変わってきますから、そこでもう綺麗に書けなくてもですね、ここのところはそもそもこうね文章でこう暗記して、書きましょうみたいなところじゃないわけですから、多くの方はやはり書けるとしても、キーワードキーセンテンスをなんとか書けるぐらいだと思うんですね。でそれでいいわけです。それしかだって学習してないわけですから、基本的に。ですから、まあ、その書ける範囲でなんとか吐き出す、ね、で一応今回の問題で、あこの聞かれ方をしてるんだから何かしらなんかこう触れなければいけないんだろうなっていうことを、まあ、感づくことができたかどうかっていうのとっていうのも大事ですね。要はこれを見て、この問題見て、あ自家評価の必要性だけ書けばいいんでしょっていうふうに思ってしまった方は、まあ、ちゃんとね問題文読んで、あこういうことも触れなさいって書いてるなと、あとは回答のスペースなんかもちゃんと与えてるなってことを、まあ、そういうところも総合的に考えて、あってことはなんか他にもなんかちょっと付け足しの一文を書かせたいのかなっていうねところなんかをこう、まあ、察してあげるっていうことも、まあ、ちょっと意識してあげればいいかなと思います。今後、まあ、当連も含めてですね問題文読むときに、まあね、試験ってこう単純に暗記したところを書きなさいみたいな ストレートなドストレートな問題っていうのは、まあ、出ないわけじゃないんですけど、やはりこう何かしらねちょっとまあひねってきますから、そういうところをまあ意識して読むっていう癖はつけておいてほしいかなと思います。はい、であとは5番ですね。で5番もまあ、ね、書く内容としてはまあまあ覚えているところ、まあ、基本論点なんですけど、聞き方がね、まあ、ちょっとこう、まあ、ちょっと若干回りくどい言い方をしているかなって気がしますけど、5番です。まあ、前半の1行目っていうのは、まあ、あの、何ですか、前振りみたいなところなんで、直接関係ないんですけど、まあ、後半ですよね、売買目的とその他の評価差額の原則的な処理方法と、あとはどのように処理、そのように処理する理由を説明しなさいと。今回2つ聞いてますね。処理方法と、そのように処理する理由ですから、両方書かなくてはいけませんし、であのこれ上級期に言ったと思うんですけど、あの理論の論述をするときに主語っていうのは書かなければいけないかどうかっていうのは、まあ、問題文に当然主語これこれについて、例えばですよ、売買目的有価証券のについて自家評価する理由を述べなさいっていう問題だけだったらば、ね、投資者にとっての有用な情報は期末時点の時価だからですって答えれば、まあ、それはもう主語については問題文に書いてるから分かるよねってことで省略してもいいと思うんです。で、あの、ね、だからわざわざ売買目的有価証券についてはとかね、そういう出だしを書かなくてもそれは通じるわけですよ。ただ今回は2つ聞いてるわけですよね。ですからこういう時はちゃんと主語書かないとどっちの説明か分からないじゃないですか。だから例えば、いきなりね売却することについて事業遂行上との制約がなく時価変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果だから評価差額は当期の損益とします。で、おしまい。でその次に事業遂行上等の必要性からっ ていうふうになっちゃうと、どっちがどっちの説明かっていうのが分からないんで、こういうふうに2つの内容を一気に聞いてきたっていうケースは、まあ、それは問題文見れば、まあ、これはね、あ、主語書かなければ伝わらないよなと判断できると思いますんで、こういう時はね、主語をちゃんとつけて売買目的はっていうふうな形で書かなければいけないと。まあ、中身はね、もうあの暗記している論点かと思いますんで、あとはもうどこまで精度を高めるかっていうところですね。ここはまあできれば6点取ってほしい。注意点としましては、これはその他有価証券のところで言うですね、まあ、事業遂行上との必要性から直ちに売買換金することに制約を伴う要素もあり、この伴う要素もありっていうニュアンスですね、はい、伴うって言ってしまった場合はこれは減点されてもおかしくないですよという話はね、まあ、すでにしてるかなと思いますんで、そこのところを、まあ、あの忘れていなかったかどうかですね、そこのところを再確認してほしいかなというふうに思います。はい、まあ、あとは売買目的であれば財務活動の成果って言い方をしてますんで、これはトレーディング目的の棚卸資産における投資活動の成果とは違いましたよね。その違う、まあ、理由なんかも、まあ、一応ね説明したかと思いますけれども、ここのところはあくまでも財務活動の成果っていうね言い方をしていると。あとはまあ細かいところ、まあ、ここはもうねちょっと細かいところなんで、ちょっとこう言葉のあや的なところなんで、まあ、そこまで重視されないと思いますけど、売買目的っていうところは売却することにっていう言い方をしていて、その他有価証券っていうのは売買換金っていうね、なんかちょっと広めの言い方をしているわけですよね。で、まあ、売買目的有価証券っていうのはもう売ってなんぼっていうね、売って利益を獲得するっていう趣旨の、まあ、有価証券ですから、まあ、売却することにっていう形でも言っとけば、まあ、一番強調されやすい、まあ、その売るっていうね行為がまあ一番あの手段わけですから。で、その他有価証券っていうのは売買目的みたいに目的がはっきりしてないわけですよね。いろんなまあ雑多な有価証券が、まあね、よくその中性的な性格を持ってますよとかって言うんですけれども、いろんな一義的にその性格付けを属性を決定することができないのがその他なわけですね。ですからそういうその他っていうのはあえて、言い方を、まあ、広めに取っとく。だからさっきの、まあ、直ちに売買換金することには制約を伴うっていうのも言い過ぎなわけですね。なぜならばいろんな性質を持っている有価証券が混在しているのがその他なわけですから。だから伴う要素もありますよってあえてぼかさなければいけない、ね、制約を伴うような有価証券もあるでしょうし、そこまで伴わない有価証券もあるかもしれない。いろんなものがあるわけですね。だからそこに配慮して伴う要素もありますよっていう言い方をするわけです。でそれと同じように、まあ、いろんなね、まあ、携帯で持っている有価証券がその他の場合はあるわけですから、まあ、ちょっといろんな意味でこう広めに言葉を、まあ、選んでいるというところですね。だからこのところはもう売却っていうふうに限定するんじゃなくて、まあ、売買換金っていうちょっとあえて広めの言葉をまあ使っているんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、ただそこのところはそこまで、ね、まあ重要視されないかもしれませんから、まあ、このところは、まあ、売却のところを売買って書いてあってね、そこのところで減点ってことはまずないかなというふうに思います。はい、ということでこの第1問ですけれども、まあそうですね、いろいろまあ減点してしまうかなと、まあ、その失点しちゃうかなっていうところは随所にあると思います。1番の穴埋め問題も、まあ、1箇所ぐらいは間違っちゃう可能性ありますし、2番なんかもね下手したらまあ1箇所1点ぐらいの減点、3番の財務構成要素アプローチの採用根拠なんかもまあ多少の失点、4番の問題も多少の失点はする可能性が当然ありますね。そうすると、で、まあ、あと5番のところもまあ6点取ってほしいけれども、うん、やはり本試験ぶっつけ本番で予告なしで、この2つをね、まあ、そこそこ長い文章ですから、あ、緊張感もあった中でやると多少まあミスする可能性もある。でそれらをまあ一応考えていくと、まあ、18、19ぐらい、まあ、それでもそれぐらいはいくと思いますよ、ね、18点とか19点ぐらいっていうのがボーダーラインになってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、で今度ですね第2問に行きたいと思いますが、第2問もですねちょっとまあ考えさせる問題が、あと難しい問題もちょっとね入ってましたけれども、まずは空所補充問題で、ここもちょっと難しいです。特に丸2番送り証価額ですね、ここはまあ入らなくてもまあしょうがないかなというふうに思いますが、まあ通常期のテキストをですね、まあしっかりと、まあかなり基本論点だけじゃなくて解説のところとかね図表とかなんかも含めて見ている方だと、もしかしたら書けた方もいるかなっていうぐらいで、ここはまず購入代価ですね、連続意見書ではこの購入代価、購入代金ではなかったですね、購入代価っていう言い方をしてましたんで、ここは有形固定資産の文章との、まあ、区別をしなければいけないっていうところでしたから、ここのところはしっかりね購入代価っていう形で書かなければいけないと。 ここ1箇所は合わせてほしいですね。はい、であとは2番目です、2番目につきましては金額数量計算金額計算の記号選択問題で2の括弧1、合ってるものをすべて選びなさいっていうことなんでちょっとハードル高いんですけど、ただこれは合わせてほしいですかね。ロ、ハ、ホ、ロはいいですよね。で、ハ、実地をしないと明らかにすることができない。これ丸ですよ。あの継続記録法って実地棚卸しをするっていう行為は継続記録法そのものの方法には入ってないですからね。継続記録法っていうのは当然受け入れ払い出しの都度ちゃんと記帳しましょうねっていう方法であって、実地をするっていうのは別途行う行為ですから、ですから、継続記録法だけだと当然実地は分かんないですよ、ね、継続記録法を中立にやってプラスアルファで現場に足を運ぶ、ね、実地をするっていうことをすれば当然ね、実際の数量も明らかにできますんで、言い換えれば歯ですよね。実地をしなければ実際の数量は分かりませんよということになります。はい、で、あとほはいいですね。はい、ロハホ、ここは合わせて本試験ぶつけ本番でも合わせてほしいところではあります。括弧2番です。括弧2番はこれもね、すべてって書いて、このすべてっていうのがやらしいですよね。で、すべてですから、1個のこともあるんですけれども、これ1個なんです。で、こちらはですね、は、こちらが正解。ただ、これはですね、中身その、このいろはにほの選択肢については、これはそこまで難しい選択じゃないですから、冷静に判断できれば、はっていう選択はできるかなというふうに思います。はい。ですかね。ここは合わせてほしいですね。はい、で今度括弧3番です。括弧3番については論述です。物価変動時における収益費用の対応について先入れ先出し法と後入れ先出し法を比較しながら説明してください。要は対応するかしないかっていうところで、これもですね、一番最初の講義で言いましたけど、この問題文っていうか、この問題に飲み込まれてしまってはいけませんよと。あくまでも回答は皆さんが覚えた理論テキストの中にあるんだっていう目線で向き合うということですから、もうこの先入れ先出し法後入れ先出し法でこれ伝統論の論点なわけですから、もうそのページを開いてそのページにしか答えはないよねっていう状態でこう見るわけですよ。そうすると、これって明らかにね、この対応について述べている文章っていうのはもう1個しかないですよね。後入れ先入れと後入れの長所短所っていうところ、そこのところにこの収益費用の対応しない対応するっていう話があるわけですから、そこのところが覚えた中で、自分が覚えたね、このフィールドの中で吐き出せるところはそれしかないよねと。であれば、そこが回答なんだろうなっていうふうな形でこう書くわけです。で今回はただ保有損益については触れなくていいよということを言ってるんで、ですからそこは書かなくてもいいということですから、結論だともう同一価格水準的対応が図られないのか図られるのかっていう、ね、ところを回答していただければいいということです。でそこに肉付けとして当然、先入れだったらば、古い原価と新しい収益ですね、こちらが当然結びつきますよねっていうところ、こういうところをちゃんと書いてあげれば満点回答ということになります。はい、これもですね、実は類似問題が過去の本試験結構前ですけれども出たことがありまして、その時もねこれは当然できれば回答してほしいというふうに公表したところなんで、これが本試験問題としてもし出てればやはりこれは回答できてほしいですよというふうにアナウンスするはずですから、ここはできれば4点ね取ってほしいかなと思いますね。よっぽど緊張しちゃって結論だけ書いて2点そしたら半分ぐらいになっちゃうと思いますから、そうすると2点ぐらいしか入らないんですけど、2点でも他のところで挽回できていればって感じですね。できればここは4点取ってほしかったかなと思います。はい、であとは3番いきましょう。3番のまず穴埋め、こちらは新基準の方ですね。穴埋め新基準の方は書けてほしいです。商品売却価格と登記の費用、登記の費用のところは登記の損失って書きがちですよというところでしたよね。当然これね、収益性の低下の話なんで減損と同じで、将来に損失を繰り延べないっていう言い方をするんで、損失を繰り延べないっていう言い方は確かにするんですけど、ここはあくまでもその会計処理について言及しているところなんで、この、ね、7項っていうのはだから、その会計処理をイメージすると、この棚卸さんの収益性の低下っていうのは評価損ですよね。評価損、これを損失っていうことも当然あるんですけど、ただ実際の会計処理で考えていくと、この評価損っていうのは区分どこでしたっけ、 区分は売上原価が原則ですよね。売上原価に計上する評価損です。でそれをですね、これ会計士のね、ことを書く上でですね、商品売却価格との差額は当期の損失で処理するって言っちゃうと、なんかね、原則売上原価に計上するのに当期の損失で処理しますよっていう言い方をすると、ちょっとね、会計処理の説明としてはなんか違和感がある。概念として損失を繰り述べませんよっていう言い方はいいと思うんですよ。ただしこの、ね、会計処理のところを説明するところで、あればやはりそういう表示面なんかもちゃんと配慮して当期の費用として処理するんですよって言った方が馴染みますよね。なので、まあ、意味合いとしてっていうならば別に当期の損失で処理するんですって言っても、まあ通じはするんですけど、ここはその表示面なんかも配慮してこの7項っていうところは作られてるんで、ちゃんと当期の費用っていう言い方をしなければいけないということですね。はい、であとは括弧2番に行きたいと思いますけれども、括弧の2番です。こちらはここは回答できてはほしいですね。丸1番ですけれども、収益性のあれどこ行きましたっけ、そうですね、括弧2番ですね。括弧2番の丸1番、ここはまあ目的ですからね、ここについてはまあしっかりとね、もうベタ書きですから、まあ、ベタ書きですけれども、抜けやすいは抜けやすいんですよ。回収可能性を反映とかね、過大な帳簿価格を減額しとか、ほとんどの方は将来に損失を繰り止めないためっていうのはよく書けてます、採点をしている中で。ここはね、まず書けてるはずです。ただまあそれ以外の言葉ですね、これが抜けやすいっちゃ抜けやすいんで、ここはね、ただまあ基本論点ですからしっかりと書けるようにしておいてください。本試験だったらやっぱりここでは4点取らないとどこで、ね、得点するんだってなっちゃいますから、ここはできればね4点取ってほしいっていうね位置づけですよね。であとは丸2番ですけれども、丸2番は商品売却価格との比較でね、収益性の低下の判断をしますっていうねところになります。で今回は固定資産と比較しながらって書いてるんで、ちょっとまあレベルが上がってくるんですけれども、ただ少なくともここはですね、部分点として後半、販売によってのみ、まあ売却でもまあまあいいですけど、まあ販売売るってことですね、販売によってのみ資金の回収を図るんだと。ですから当然収益性の低下の判断について、その指標としてね、商品売却価格っていうものと比べなければいけないよねって話なんで、少なくとも後半のところは得点してほしいかなと思います。で前半のところは上級でやったと思いますが、固定資産の場合はですね、使用使うってことですね、使う、まあもちろん売ることもできますから使用または売却とも言えるんですけど、まあ一応ここでは一番は使ってなんぼですから、有形固定資産は。ですから固定資産のように使用を通じて投下資金の回収を図ることは想定されておらずっていうところですね。まあ一応基準では、基準の文章なんでね、これも基準ではこの一応使用を使ってっていうところを固定資産の投資の回収方法としてここでは挙げてますから、この回答通りですね、まあ、書けるようにしていただければいいかなっていうところですね。はい、次括弧3番に行きますけれども、括弧3番、まずはこれは洗い替え切り離しっていう話になります。丸1番、固定資産の減損処理と整合性があるのはいずれの方法ですか、まあ、これもちょっと前回ね、やりましたけれども、切り離しですね、切り離し法ということになります。はい、であとは丸2番丸3番、最後の問題ですが、ここは難しいです。はい、ここはできなくてもしょうがないと思います。丸2番と丸3番はしょうがないですね、できた方はよっぽどすごい、本当にすごいと思います。特にここのところのですね、損益に与える影響については講義では言及したつもりはありませんし、よほど自分なりに自分独自でですね、皆さんが独自で基準とかを読み込んでない限りはなかなかできないと思います。まあ、もしくは過去に財表を受けられてた方であれば、まあまあ過去にね、遡れば確かにこういう似た問題を出したことはありますから、まあ、その記憶でできたって方はいるかもしれませんが、特に初学の方でこれできたらもう相当すごいと思います。はい、でまず丸2番については、これロがね、正解ということになるんですね。でこれロだけですよね。これも全て選びなさいって書いてるのに1個だけっていうところもありますんで、これもちょっとね、難易度を上げてる原因になってくるんですけれども、他は大丈夫ですよね。他のところは、×ということになりますので、×のところについては、回答への道にね、一応書いてますんで、そこのところをまあ見ていただければいいかなと思うんですけど、このロがなんで正解かっていうところですね。はい、じゃあローを見ていきましょうか。洗い替え法を採用した場合であっても、商品売却価格の回復がなければ戻し入れ額と同額の 同額以上の母価切り下げ額が期末に計上されるため、損益に与える影響は切り離し法による場合と変わりませんよということを言ってるわけですね。これまあ知らないとこれ何言ってんのっていう感じになっちゃうと思うんですけれども、これですね、皆さん回答への道、回答への道をしっかり見てください。回答への道のところにですね、図表が載っています。で、黒板にも書きました。黒板にこう書いてるような、なんか仕分け、まあ、厳密にはちょっと仕分けじゃないのもあるんですけど、そういうなんか金額がね、こう書いてる図、絵というか図ですね、図表が載ってると思いますんで、回答への道のところをしっかりこれ見てほしいんですね。で、そこを見ていただくと、多分具体的な金額数値が入っているんで分かりやすいかなというふうに思うんですが、この今選択しているこのロですね、このロについてはですね、まあ、これ黒板でいうとこのケースですね、このカッコ3番のケースに該当するんですけれども、ちょっとですね、まあ、これも含めて全部ちょっと説明したいんですけども、まず前提として前期に商品100について評価損20を計上している会社をまずイメージしてほしいんですね。商品評価損20を計上していたっていう会社です、ね、これがまず前提の話、これも全部回答の道書いてますからね、はい、でその上でじゃあ翌期です、まあ、翌期が当期です。当期に商品売却価格が100に回復しました、ね、この時に前期に100から言ってみれば、まあ、80に減らしたわけですよね。80に母価を切り下げたんだけれども、翌期当期になったら商品がまたやっぱり100に回復しました。で、回復してかつ売れ残ってしまいましたっていうケースです。まずね、これカッコ1番っていうのは回復して売れ残りました。その時に洗い替え放債をしている場合と切り離し放債をしている場合で、じゃあどういう結果になりますかっていうところを検証しているわけです。で、実はこのケースっていうのは、これ一番最後の丸3番の問題なんですよ、ね、丸3番の問題っていうのは、洗い替え法と切り離し法の適用により損益に与える影響が異なる場合ってどういう場合ですかっていうことを言ってるんですね。で、実はこれがこのケースに該当するんですね、はい、で、このケースを見ていくと、まず100から80に前期母価を切り下げて、ただ洗い替え放債をしてれば当然母価をもう一回戻しますんで、まあ、商品20、評価損20っていう形の評価損20が貸し方に来るわけですね。ですからこれ、まあ損益に与える影響を見てるんで、この損益項目を見てほしいんですけど、これですね、はい、ですからまあこれプラスの20という状態なわけです、まあ、利益というか損益のまあ貸し方なんでね。で、期末になったらこれ売れ残ってますんで、売れ残ったってことは特にね、商品が100に回復して売れ残ってるわけですから特にやることないですよね。今これ100に戻して、で、何もしないと。で、切り離しです。切り離し法の場合っていうのは前期に100から80に、まあ、僕は切り下げて、で、期首に洗い替えしませんから何もなしですね、仕分けは。で、期末、賞味が100に回復してるんですけれども、一旦切り離しちゃって、繰り越してきてるんで、これ、前回、レジュメでね、講義のところでつけたのをイメージしてもらってもいいんですけれども、結局、収益性の回復ってものは反映できませんから、仕分けは当然、やることができないわけですね。はい、そうすると、結局こっちの方がまあプラスの、まあ損益で見ていくとプラス20という状態、こっちは何もなしという状態になってくるんで、損益に与える影響がこれ当然変わってくるわけですね、はい、これが両者の結果、はい、この結果っていうのがそのまあ損益に与える影響ですね、これがまあ異なるケース。で、まあ、回答にも書いてますけれども、これが3番のカッコ3の丸3のケースです。ですから、この、まあ、異なるケースっていうのはこのケースなんで、回答としてはここを書けばいいんですね。ここを書けばいいっていうことですね、要はね。はい、ですから、先にこの丸3番見てみると、そういう回答になっているかと思います。前期末に母価の切り下げた棚卸さんの商品売却価格が回復し、かつ、当期末時点で在庫となっている、まあ、場合と。いうことですね。この場合には両者の結果異なりますよということになります、はい、売れ残っているわけですからね、はい、で一方でですね、今度こっちに行きます。カッコ2番です。今度は、まあ、最初同じです。当期に賞味が100に回復したんですが、今度は売れちゃったんです。売れ残ったんじゃなくて売れたんです。販売したんですね。じゃあこの場合どうなりますかと。で、ここまず同じです。洗い替えの場合には期首に評価損の貸し方計上していきますから、まあ、損益でいうとプラス20という状態ですね。 はい、であとは、まあ、100に回復した上で販売してますんで、母価を100にした状態で売り減に変わりますんで、売り減の100が計上され、当然賞味が100なわけですから100で売れてるはずなんで、売上高の100ということですね。一方で切り離しです。切り離しの場合っていうのは当然機種何もしません。そして、販売されたわけですけれども、まあ、その時に戻し入れしてないわけですから、ね、洗い替えしてないわけですから、売り減としては80で計算されるはずです。ただし賞味売却価格自体は100に回復しているわけですから、売れる金額としては100で売れちゃうわけですね。したがって、こうなります。これだから仕分けじゃないですよ。これはまあその損益を表している、これはまあ、図というかね、金額を表しているだけだと思っていただければいいんですけど、そうするとですね、これ見ると両者の結果がですね、これ変わらないということになるわけですね。つまり、ここ、まあ、ここも相殺されますから、ね、損益でいうとプラスマイナスで相殺されて、ここがつまりプラス20という状態なわけです、洗い替えの場合は。で、切り離しの場合はここで、まあ、相殺というか売り上げの方が大きくなるわけですから、ここでプラス20という状態が作られるわけですね。したがって両者の結果は変わらないと、ね、いうことになるわけです。ここでのその損益に与える影響っていうのはこういう意味ですからね。で、今度カッコ3番です。カッコ3番が当期に賞味売却価格の回復がなかった。で、今回これまあ事例で入れてるのは賞味売却価格がもっと下がっちゃった、ね、70にもっと下がっちゃった、でかつ売れ残ったというケースですね。はい、じゃあそうどうなるかというと、まず洗い替えですね。洗い替えのところでまず、まあ、原資取得権から戻しますよね。ただし期末に賞味売却価格の回復がなくて、で、むしろ70に下がっちゃったわけですから、その段階で100から70に僕は切り下げますんで、評価損が30、ね、計上されるわけですね。一方で、切り離しです。切り離しの場合は機種に当然評価損の戻し入れ、ね、洗いがしませんから何もなしということですね。何もなしで、一方でですね、収益性が回復してない、むしろ下がっちゃってるわけですから、80からこれ下方的修正はできますから ね、こちらの方は下方的修正はできますんで、こっちはできませんでしたけどね、 こっちはね、こっちの場合は一回ここで、原資取得原価にこれ戻してません、戻してない、80のまんまなわけです。で、こっちで回復して100になったからといって戻し入れ、ここは戻し入れっていうか、この評価益の計上できませんから、こっちは違いますね。はい、80だったものを70にするわけですから、評価損の計上追加でしていけばいいわけです。そうすると評価損の10というものが計上されるわけですね。はい、そうするとこれ見てみると、ここでまあプラスの20、これでマイナスの30ですから、まあ、トータルでマイナスの10という状態、これは洗い替え、こっちはこれだけですね、この評価損10、これがマイナス10という状態ですから、まあ、このまあ黄色いところを見てみると、両者のまあ結果は同じと、ね、いうことになるわけですね。で、これが記号選択のところ丸2番のロのケースですね。ロのケース、はい、これが該当するということになります。洗い替え法を採用した場合、ね、であっても賞味売却価格の回復事実がなければですね、戻し入れ額と同額以上の母価切り下げ額が期末に計上されますよと、ね、戻し入れ額と同額以上の母価切り下げ額ですね、今回は、まあ、賞味がさらに下がってますからね、同額以上の母価切り下げ額が期末に計上されているケースですけれども、でそうすると、まあ、いずれにしても切り離しでもその分ね、80から70に下がった分がここ計上されますんで、結局ここで計上した損とここがまあ、ね、損分けで見れば相殺されるわけです。でプラスのマイナスの10という状態で、こっちはマイナスの10という、これ単品で見てマイナス10ですから、まあ、結果は同じですねと、ね、いうことになるわけです。はい、このところはまあなかなかちょっと難しい、ね、論点ですから、まあ、知ってないとちょっとそもそも何の損益の話をしているのかなっていうのは、まあ、これだけだとなかなか、ね、読み取るのも難しい問題だったかなと思いますから、まあ、これは今回の問題を通じてで全然構いませんので、抑えて、ね、いただければ十分なところになります。はい、ではですね、こちらの第2問ですけれども、まあ、こちらもですね、おそらくさっきの第1問と同じぐらいの点数に、まあ、なる落ち着くのかなという気はします。まず一番最初の空所補充問題はやはり1箇所間違ってしまうでしょうし、ただまあそうですね、それ以外の2番、3番の ② がちょっと減点対象ですかね。であと3番ね、カッコ3、一番最後のカッコ3番は、丸2番、丸3番はもうできないかなと、初見でなかなかね、 できないかなというふうに思いますんで、まあ、ここで4点失点してしまうというのはしょうがないですよね。でここで4点失点してしまうのと、あとは一番最初のところで1点は、ね、マイナスされてしまう可能性があるし、あとは、3の括弧2の丸2でも失点する可能性があるんで、やっぱりまあ18、19点ぐらいですかね。これがボーダーラインになってくるんじゃないかなというふうにまあ想定されます。はい、ちょっとまあ難しい論点もありましたけれども、ちょっとね、この一番最後の洗い替えと切り離しの場合の、その数字の損益に与える影響、この損益に与える影響というか、この、まあ、この問題自体が出たことがあるわけじゃないんですけれども、こういうですね、ちょっとこう数字を使った、この損益どっちがね、例えば有利になりますか不利になりますかみたいな問題っていうのが、まあ、有利不利というかですね、例えばまあそうだな、簡単に言うと、減価償却方法なんかのを題材で、減価償却っていうものを題材として、過去本試験でですね、そういうまあ損益に与える影響っていうものを聞いてきたことがあるんですよね。例えばまあ定額法を使う場合と定率法を使う場合では、どっちがね、減価償却費の金額ってまあ大きくなりますかとか、それとも同じですかとかね、まあ、そんな問題、そのような、まあ、今のは正確な問題じゃないですけども、まあ、そういうような問題が出たことがあるんですよね。ですから、まあ、そういう問題を作るってなってくると、今回のこの洗い替え切り離しっていうところなんかは、まあ、いい題材なんですよ、作り手としては。なのでここのところはですね、一応この解説のね、この、まあ、要はこの黒板の解説のところを見ながらですね、あ、確かにこれだと損益変わらないなとかっていうところは、一応まあ検証というか見ていただければいいかなと思います。はい、ではですね、計算の方にね、行きたいと思います。はい、で計算についてはですね、まあめちゃくちゃ難しくはないんですけど、ところどころでね、やはりまあ引っ掛けといいますか、引っ掛かる要素はあるところはあったかなと思います。はい、で、まあ、今回も一応私が解いたものはね、アップロードしておきますので、見ていただ、まあ、参考にしたい方はですね、見ていただければと思います。はい、ではですね、早速中身見ていきたいと思います。はい、では現金預金からいきますけれども、現金預金のところですね、まず配当金領収書がありました。配当金領収書のところに 20% の所得税が源泉徴収されていますよっていうところでね、ここのところをまあ考慮しなければいけないんですけど、当然まあ源泉徴収されたところっていうのは、法人税、住民税、事業税として処理しなければいけないわけですよね。で、まあ、この類の問題ってまあ上級でも何回かあったと思いますけれども、改めて確認ですけど、この源泉徴収されたこの所得税と、今回ですね、似た論点で役員報酬のところに役員から源泉徴収した所得税ってありましたけど、これ違うのは大丈夫ですよね。これ全く違うものっていうのは大丈夫ですかね。これ役員からとか、まあ、従業員でもいいんですけど、源泉徴収した所得税っていうのは、まあ、いわゆる預かり金ですからね。ですからこれ源泉、その負担している人が違いますんで、源泉徴収したものなのかされているものなのかっていうところの違いですから、これですね、一応もし忘れてた方がいらっしゃったら、一応基礎マスターとか完全合格とかに遡っちゃいますけど、まあ、上級テキストにも書いてたかもしれませんけど、一応完全合格基礎マスターとかだったらば、本当ナンバーワンテキストです。ナンバーワンテキストの税金っていうところの範囲で、おそらく Q&A みたいな形に載ってると思いますんで、そこのところをね、今一度見ていただければと思います。はい、であとはそうですね、売掛金受取手形のところとかは、まあ、増減明細が書いてますけど、まあ、そんな中身はね、難しくはないと思います。まあ、電子記録再建とかありましたけど、まあ、振り返るだけですしね。であとは貸し通り引当金も、まあそうですね、多少ちょっとまあまあ確かに項目は多かったんですけど、資料としてはですね、いつも通りですし、あとは投資有価証券に関する事項、これはですね、今回SS ですよね、こちらを作っていくんですけど、評価差額金の期首の残高を書かなければいけなかったんで、だからこれ今回ね、問題の最初のところに前期から継続して保有している銘柄が FF と HH ですよって書いてまして、まあ、それでこう、まあ、前期の仕分けをイメージして、前期つまりまあ当期期首ですね、期首の評価差額金をまあ出すということですね。資料を与えられてますからね。はい、であとはまあ有価証券 の処理自体はそんな別に難しくはないです。ちょっと端数が出ちゃう問題がね、今回多かったんで、ちょっとドキッとしますけれどもね。まあ、中身、端数は出なかったか。 今回は端数はそんななかったですかね。はい、ちょっと勘違いしてましたけれども、特に中身自体は難しくないかなと思います。はい、あと5番です。5番の棚卸さん、まあ、これがちょっと、まあ、考えるかなっていうぐらいですかね。で、まあ、私は集計はですね、もうこの棚卸さんの、ね、与えられている表問題の横のところにちょこちょこっとメモ書き残してると思うんですけど、まあ、それだけしてます。はい、今回この11,660っていうのが帳簿で一応まあ与えられているんですけど、ただ見本品のね払い出しとかがあるんで、それをちゃんと考慮して220ね、この帳簿から引かないといけないですし、あとは今回売減の明細があるわけじゃないんで、貸し方は振替高勘定じゃなくてね、もう私は直接仕入れ高から引いちゃってます。はい、見本品比振替高ですけどね、本来は。まあ、それはまあ要は売減を計算、最終値を計算するっていう意味では、別に仕入れからマイナスしたっていいわけですから。で、計算そこはして、当然まあこの帳簿ね、11,660っていうところからも220を引いてます。で、あと注意しなければいけないのは、20個につき研修が終わってない、で今回研修基準を採用してるんで、研修が終わってないものについては、これ足し戻しをしなければいけませんね。ですから、払い出しちゃってるんですけれども、研修終わってないんで、それは加算する。440ですね。ですから、これも440を、まあ、足すっていうね、メモ書きを残しているかと思います。で、その上で、あとは、まあ、減毛とか評価損、こちらを計上すればよい。今回、評価損、ちょっと、まあ、ちょっと注意ですけど、注意の2番ってところに、在庫のうち75個は、1個あたり12000円の品質低下がありって書いてますんで、評価損は当然これ 75×12 で900、これが評価損ですからね。あの12まで切り下げるっていうことじゃないですよ。こうしちゃうとあの答えが変わってきちゃいますからね。これだと750になっちゃいますから、これだとまあよろしくないよとね、いうことです。今回はあくまでも12,000円の品質低下ですって言ってるんで、これもかけるだけということですね。はい、でそうすれば、まあ、あとはもう普通に実地までね、引き算すれば出るということになりますね。はい、であとは有形固定資産ですが、有形固定資産はまず今回は内訳が与えられてるんですよね。括弧1番で言うと、建物には登記種に取得したものが含まれてますよ。でこの含まれてるんで、まあ、これはこれでもう53万まとめて減価償却費の計算は登記しなければまずいけないのと、別途資産除去債務の計算もしなければいけないっていう問題ですよね。あとは括弧2番だと工具器具備品、これちょっとまあ迷うかもしれませんけど、当社がどういう間違った仕分けをしたのかっていうところをちゃんとまあ分からなければいけなくて、まあ回答への道の仕分けにも載ってるんですけど、今回まず工具器具備品は全額カップ購入したパソコン代金であり、で購入時にこの購入代金、ね、つまりこれ全額、これ要は7万2000ですよね。現金販売価格は6万7200ですけども、今回全額カップ購入、器具備品の7万2000 TB の金額、これがすべて、カップ購入で、買ったこの購入代金ですって書いてますから、でこの購入代金7万2000を全部、まあ、未払い金計上している。つまり借り方工具器具備品7万2000ってやって、で貸し方未払い金7万2000ってやっちゃったんだなってことをまずここから読まなければいけないですよね。であとはその後に分割返済、まあ、してますということで、ただ未払い金の減額処理は適正にしてますよってことなんで、これまあ、 あの減額処理、未払い金を減らす処理は正しくやってると。じゃ何かをやってないわけですけども、これはまあ利息ですよね。利息の計算をうまくやれてない、つまり借り方を工具器具備品、備品のところに、つまり利息も含めて7万2000って借り方計上しちゃってるわけですから、そこが間違ってるわけですね。ですからそこのところをちゃんと直しましょうという、まあ、そういう問題になってます。はい、したがってこちらはまあ差額はね全部前払い費用ね、こちらで処理をして、あとはまあ適宜振り返る、支払い利息に振り替えましょうねっていう問題になっています。ですから、まあ、私はまあちょっと丁寧に工具器具備品をまず4800減らして、で一旦前払い費用にして、で前払い費用をさらに支払い利息に振り替えるっていう仕分けをこの2段階で、仕分けの方を切ってます。はい、であとは括弧3番4番、ここは大丈夫ですかね。括弧4番の土地、これはですね有給資産ですけど、 まあ、商品売却価格は1万1100で、これまあ減損しなさいってことなんですけど、これ使用価値はゼロですから、使用いやもう使うことは見込んでないわけですから、将来キャッシュフローゼロなんで、こういう時はもう使用価値はゼロってことです、はい。であとはソフトウェア、ソフトウェアはいいですね、これはまあまあいいですね。で役員報酬、まあ、さっき言ったね、源泉徴収した所得税ってところですよね、これまあ預かり金ですよと。で借入金、も、まあ、やるとしたら多分ケアレスミスかなと思います、はい。まあ、まずは表示科目1年以内とかね、まあ、今回、JJ 銀行これはですね、分割返済なんですけど、で分割返済のケースって基本的には1年以内返済長期借入金とかになりやすいんですけど、今回は借入日が当期借入で、かつ返済日が22年の12月31日なんで、翌期中に完済するんですよね。ですからこれ短期借入金の要件満たしますんで、これは短期借入金になります、はい。で KK の方ですね、 KK の方がまあ1年以内と長期借入金にまあ分かれると、ね、まあ、そういうことになりますよね。であとは今回 JJ 銀行につきましては保証料というものをですね、まあ払っております。まあ、借金とかしたら保証料というものを払わなくちゃいけないケースがあります。まあ、なんていうんですか、まあ、借入金、この借金だけじゃなくてもこの保証料っていうのって払うケースって結構あって、例えばまあ賃貸するとき、あのマンションとかをもう保証料っていうかね、そういうものを払ってくださいねって言ってくる、まあ、そういう契約形態の時もありますし、今回はまあ借金をするにあたって保証料というものをまあ 払ったと。ただ全額前払い費用にしちゃってるんで、当期に帰属するところはね、ちゃんと支払い利息に振り替えてくださいねということを言ってます、はい。あとは KK 銀行の方もね、これ契約勘定の処理は終わってませんよって書いてますから、そこのところはちゃんと忘れずにちゃんとやらなければいけない、未払い費用ですかね、計上しなければいけないということになります、はい。あとは従業と賞与と退職給付ですが、まあ、退職給付もあのできますよ、この問題は。数理債なんかも別に翌期から処理するパターンですし、まあ、できてもいいんじゃないかなっていう問題だと私は思います。で、括弧3番の慰労金、これもレベルとしてはもう、あと基礎マスター完全合格でやってるようなものなんですけど、意外と忘れがちかなと思うんで、ちょっと言っときますね。これ、10万1000円の慰労金を支給してますと。で、まあ、残高試算表を見ると確かに慰労金の10万って載ってるんですね。で、まあ、支給したので役員退職慰労積立金の取り崩しはただ終わってませんよということなんですけど、これこうしちゃった方いらっしゃいますかね。借り方積立金取り崩して貸し方慰労金消しちゃった人、これ違いますからね。これ引き当て金じゃないですからね、積立金ですからね。ですから、あのこういう任意積立金って言いますけど、任意積立金の積立をもうすでにこれしてるわけですよ、してたわけですよね。しててこの度慰労金を支給したんで、あとは積立金を取り崩すだけです。ですから任意積立金を借り方計上持ってきて、貸し方は繰り越し利益剰余金ですからね。そもそも任意積立金の財源って繰り越し利益剰余金ですから、そこを戻すことをしなければいけませんので、まあ、ちょっとね、これもしなんか引き当て金みたいになんか充当しちゃったみたいな方いらっしゃったら、注意していただければと思います。まあ、だから本当これもですね、基礎マスターとか完全合格でいうとナンバーワンのテキストの、多分後ろの方かなと思います、そこら辺に仕分け載ってると思いますんで、確認していただければと思います、はい。であとは、まあ、自己株式があり、配当増資ですね、増資に関しましては、まあ、まあご処理しているんですよね。要するに、残高資産表の借入金が全額増資に伴うものですよということ で今回は、まあ、特に、ね、指示もないですから、全額貸し方は資本金にしなければいけないですね、原則ですから。指示がない場合には当然原則に従うということです。で借り方の差額ですね、借受金との差額が400出てくると思いますけれども、こちらが、まあ、株式交付費ですね。でこちらもまあ原則は一括費用処理ですから、指示がなければ、まあ、営業外に持っていかなければいけないということになります、はい。こちらが、まあ、増資ですね、はい。であとは配当、まあ、配当もいいですかね。今回基準日が3月31日ですから、基準日時点での株式数、まあ、自己株式があれば当然引かなければいけないということですね。その株式数を乗じてあげるということになります、はい。であとは、 あとは準備金の積み立てもしなければいけませんけど、積み立てをするときっていうのは効力発生日時点の資本金等の金額をまあ見るわけですよね。したがって、この増資5月の増資分ですね、こちらが当然反映させて判定の方をしなければいけないわけですから、まあ、これも回答への道のね算式見ればわかると思います。で、 あとそうそう、ちょっと順番入れ替わっちゃうんですけど、11番諸税金に関する事項で、これまあ上級期でも多分2回ぐらい言ったと思うんですけど、まあ、本当質問が多いのでちょっともう1回言っとくんですけど、これ回答への道もねちょっと合わせて見てほしいんですけど、11番諸税金の回答への道のところに算式です、アスタリスクマークの1番の算式のところに、こういう算式があると思うんですね。ちょっとまあ一部省略しますけど、マイナス4000円イコールってこういうふうに書いてると思うんですよ。で、よくあるご質問がですね、これなんで引いてるんですかっていう質問です。これなんで引いてるんですかっていうご質問を受けるんですけど、まあこれ今回ちゃんとそこに書いてますけれども、上記1括弧2で計上済みですよということですね。ですからここ仕分け上はですよ、仕分け上は引かなければいけないってことです。なぜならばこれ1の括弧に見ていただければ分かりますけれども、そこのところで配当のところの仕分けでも法従時の4ってもう計上済みなんですね。だから この、11番の諸税金のところでは仕分け的には引いて仕分けを示せなければいけないってだけですからね、はい、ですからなんかこうなくなってるんですかみたいなことではないので、はい、そこのところはまあ仕分けの都合です。仕分けの都合で引いてるっていうだけですからね。はい、ということで、あとは大丈夫でしょうかね。まあ、変動計算書を、しっかり、まあ、その三角の付け忘れをしてしまうとかはね、まあ、やりがちですけれども、まあ、そこら辺はまあ注意して、あとはまあ SS 周期ですね。SS 周期ありますんで、今回は、やっぱり、まあ、今回そこまで変動してないんで、やんなくてもいいかもしれませんけれども、私はですね、この回答上の留意事項の、まあ、余白のところにですね、ちゃんと機種時点の株式数、自己株式数っていうところをメモって、で、まあ、増資をしたならば増資をした分だけプラスするっていう形でメモってますんで、まあ、SS 中期があるときなんかは特にですけれども、株式数ね、中期させることが想定されますんで、ちゃんとどっかにメモっといた方が、時系列ごとにこうメモっといた方が、まあ、いいかなっていうふうには個人的には思います。はい、ということで、全体としては以上となりますけれども、一応ランクですね見ていきたいと思うんですけど、第3問、BS ですね、貸借対照表を見ていきますと、まずですね、減価償却の累計額が、まあ、ちょっと三角かなと思います、まあ、できない問題じゃもちろんないですけどね、はい、減価償却、まあ、一括なんでね、まあまあ、はい、決してステロン点ではないです。で、あとは貸し方に行くとですね、貸し方はできると思うんですよね。ですから、まあ一応配点があるところにつきましては、基本的にはまあできるんじゃないかなっていう想定かと思います。で、あとですね、借り方の前渡し金ですけど、これ前払い金でもね、当然 OK です。はい。で、あとは損益計算書に行きますと、まあ売り減がやや三角かなと思います。はい、あとは法人税等調整額が三角、まあ、これはどっちかというとむしろ×に近い三角かなというところですね、法調。ただ他のところの PL 項目は他はですねそこまでだと思います、ね、償却債権もそうだし、為替債益、有価証券利息、評価損、株式交付費、評価損、減損、慰労金ですからね。で、まあ、特損の繰り入れなんかもね、まあ、できないことはないかなと思います。はい、であとは株主本と変動計算書も、あとは中期ですね、中期につきましても、まあ、三角をつけるほどのものではないかなと思います。はい、ですから、まあ、正直、ちょっと今回はですね、三角の箇所だけでいうと、そこまで多くないんじゃないかなというところなんで、まあ、勉強がね、ある程度順調に進んでいる方だと、まあ、8割以上初見でも取れたって方もね、一定数いらっしゃるかなとは思います。はい、まあ、立派です。その方はね、立派だと思います。まあ、7割ぐらいの方でもね、十分の出来かなと思いますけれども、まあ、やはり復習ではね、この第2回の完成答例につきましては、40点以上、こちらは確実に狙わなければいけないかなというふうに思いますので、まあ、1回目の答例と同じようにですね、しっかりと解き直しの方は、時間見つけてですね、していただければと思います。 で、解き直しは1回だけじゃなくてですね、まあ、本当に よほどもう簡単、自分にとってはもう簡単でやる価値ないよぐらいできますよというぐらいだったらばいいと思うんですけども、ちょっとでも不安が、ね、ある解き直しのところで1回でもここをミスしてよっていうところがメモ書きが残っているぐらいだったらば、やはりまあ定期的にある程度解き直しの方を、ね、してほしいかなというふうに思います。まあ、少なくとも次の答練までに、まあ、できればね、1回直近の答練は解き直しを計算ですよ、1回はしてもらえると非常にいいかなと思いますんでね、ぜひそんな形で、まあ、計画立ててですね、答練の解き直しもしていってほしいかなというふうに思います。はい、それではですね、完成答練2回目の解説講義につきましては以上としたいと思います。お疲れ様でした。